生誕200年、三英傑伝。維新期の日本で活躍した佐賀の偉人、佐野常民、島義武、枝吉新陽を紹介します。佐野常民編、ボリューム2。佐賀藩海軍のエキスパート、近代化への道を開く。佐賀の七賢人の一人に挙げられる佐野常民。佐賀藩時代には海軍のエキスパート、科学技術開発、運用のリーダーとして大きな功績を残しました。佐賀藩士の家に生まれ、藩医佐野家の養子に入った常民は、藩校行動館で頭角を現し、藩主鍋島直正の命を受けて、大阪の適塾や江戸の商船堂など有名な蘭学塾に学びました。藩から長崎転学を命じられると、からくり義右衛門と呼ばれた田中久重ら秀才をスカウトして帰藩。1853年には藩の理化学研究所、清廉方の主任となります。清廉方では、藩内外の秀才らとともに、蒸気機関や電信技術など幅広い分野を研究。幕府が長崎に海軍練習場を設けると、常民を筆頭にした佐賀藩練習生が造船などを学び、近代的海軍施設、三越海軍所の開設や、日本初の実用蒸気船、凌風丸建造につなげます。1867年のフランス・パリ万博への佐賀藩出展時には東欧、オランダへの軍艦建造の発注などの特命も受けていました。多大な任務の傍らで戦傷者を救護する赤十字を知り、後の日本赤十字社創設につなげました。明治政府でもウィーン万博1873年、に携わり、欧州の法制度や国土整備、産業、教育、文化など広範な分野に関する報告書を著述。常民は与えられた使命以上に見聞を広め、日本の近代化への道を切り開いたのです。佐野常民、1822から1902年、武士、政治家、佐賀藩士の家に生まれ、藩医佐野常民の養子に、医学、蘭学、科学などを学び、1865年、海軍取調方付役として、日本初の実用蒸気船、凌風丸を製造。ヨーロッパ視察後、新政府で海軍創設に尽力。大蔵卿、枢密顧問官、農商務省を歴任。佐賀の七賢人の一人。日本赤十字社像の常民の肖像写真があります。洋装の常民です。上着を着て、蝶ネクタイを締め、ベストのポケットから懐中時計の鎖が見えています。少し薄い色のズボンで革靴を履いています。椅子にかけ、右手で本を掴んでテーブルの上に立てています。顔を前方左上に向けて遠くを見ているような目をしています。写真の説明終わり。2枚の絵図があります。1枚目、佐賀藩三越海軍所絵図。公益財団法人鍋島奉公会像。絵の説明、川に七八隻の大きな船が浮かび、黒煙を吐いているものもあります。岸の運動場のように広いところには、幾棟かの長い建屋があります。煙突から煙が出ているのも見えます。また、隣には、兵隊の訓練場のような広い場所もあります。人が何人か並んでいるところが見えます。二枚目、凌風丸絵図、佐賀神社所蔵。日本のマストがある蒸気船で、中央のあたりに煙突があり、 黒煙を吐いています。横腹で水車が回っています。絵図の説明終わり。以上で三英傑伝佐野常民編を終わります。